山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学生命環境学部地域食物科学科ワイン科学研究センター柳田藤俊教授にお話伺います。柳田教授、今日よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ようこそお越しくださいました。はい、私今年度から木曜日担当させていただくことになりました、はい、藤原と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
山梨大学は明日入学式、はいですね、ということですが、はい、今年は何人の学生さんたちが入学されるんですか？
ですね、今年はですね、まあ、4つの学部があるんですが、教育学部が134名、医学部が186名、工学部が一番多くて402名、あと生命環境学部155名ということで877名、あとですね大学院もあるんですね。中から進学していく、外から入ってくる、それの人たちが340名、計1220人ぐらいが入ります。
大所帯ですね。
そうですね。でましては大学は1年生2年生3年生4年生全部含めますと大体5000人ぐらい、甲府のキャンパスと医学部のキャンパスがあるんですが5000人ぐらいいます。
わ、
大変です。
それがね4つの、学部でということですけれども、 はい、それぞれどんな学部なのかちょっと特徴を、
そうですね、特徴を言うと、やっぱ教育学部なんで教員免許を取るのが主体になりますが、少人数教育でですね、非常に多くの専門科目もありますし、さらには教育実習や教育ボランティアみたいな、そういうこともやって、新たな教員を養成するとこです。
はい、
であと医学部はやはり医学部先生になるとこと、看護学科ですね、看護師になる、2つの学科がありまして、基本的には非常に良いお医者さん、病人をに対して非常にこう信頼できるお医者さんを作るというのが ポリシーでやってます。
はい、
あと工学部が一番大きいところなんですが、ここは7つの学科がありまして、例えばコンピューターだとか機械だとか科学だとか、非常に幅広い分野があって、実践的な能力ね、即戦力みたいな優れたエンジニアを育てる、こういうとこですね。で最後は生命環境学部で、これは一番最初にできた学部、最新ですね、最短って平成24年にできたところで4つの学科がありまして、私はここに属してるんですが、ここは分離融合っていって理科系の学科が3つ、文化系、経済とかを勉強できるところが1つあるというところですね。
ワイン科学研究センター、私お酒好きでワインも好きなの で、ね、やっぱり気になってしまったんですけど。
そうですね、実は僕がそこのワイン科学研究センターも兼務してまして、そこはもう由緒あるところで、も山梨大学でも60年以上のこう歴史があるところなんですが、ワインの開発とかブドウの開発とか、ワインの成分を調べたりとか、そういうようなことをやってます。
実際ワイン作ってらっしゃって、先ほど柳田教授の名刺をいただいたんですが、これ名刺開くんですね。
すいません、いろんな商品開発をしてますので、
はい、商品開発してらっしゃる商品の情報がこの名刺に、記されていて、素敵な海洋酵母ワイン、
そうですね、世界初の海から取った酵母のワインとか、富士六湖赤池幻酵母のワインとか、最近では開封500年のスパークリングワインを開発しました、私が。
あと食べるブドウジュースとか、
これはもう種も皮も入れて非常に栄養もリッチなジュースも、また今度お持ちしますので。
本当ですか？
はい、高いんですけど
美味しそう。
シャインマスカットで 100cc で1000円もしますけど、でも美味しいです。
恐縮です。
はい。
ね、いろいろ開発もしていらっしゃって、ね、はい、もちろんワイン関係もそうですし、
はい、
今年度もこの山梨大学フューチャーシードコーナーで4つの学部の先生方にご出演いただくということになってるんですよね。
はい、そうですね、今年で実は5年目でずっと僕は関わってるんですけど、はい、新たにまた始まるんですが、今年はですね医学部を中心に、医学部が6回、1回の先生について2回にかかるあるんですが、12回、
はい、
それ以外の学部、工学部、教育学部、生命環境学部は3回6回ということで、医学部中心に今年はやっていこうかなと思ってます。それとですね、それ以外にいろんなセンターがあるんですね、我々のところには。で、過去にやったところはちょっとまだやらない、もうやらないんですけど、今のところの発生工学研究センター、これは和歌山先生っていう、例のスタップ細胞って、iPS 細胞っていう、再生細胞なんですが、そういうようなところのセンターだとか、あと留学生です。うちはやっぱり留学生も今多くなってますので、この留学生センターの先生が来るとか、あと就職のキャリアセンターとか、こういうようなセンターのお話、さらにはですね、オープンキャンパスっていうのがあります。大学を PR、それで学生さんが来たりとか、あとは学園祭だとか、 まあ、あとは入試関係ですね。やはり入試が今大事になってますので、この番組もまあできればこの放送によって入学倍率が上がればなという
本当ですね、
一つの目的もありますので、まあ、頑張っていただいて PR していただきたいんですが、まあ、そういうようなコーナーもありますので、非常にこうバラエティに富んで1年間やりますので、ぜひよろしくお願いしたいということなんです。
すごい、もうお手元にね、FM 富士の出演のタイムスケジュールというのが今、
そうですね、そうしないとですね、はい、誰せある程度1ヶ月ぐらい前に台本とかやっぱ作らないといけないんで、すいません、そういう、
は
い、
裏側の話です。
裏の話ですけど、
そうですよね、はい、オープンキャンパス、そうですね、新しく大学選びどこにしようっていう方々も、
そうですね、
学生さんたちもやってきて、そんなお話もね、
でこの中でぜひ藤原アナウンサーにもぜひ1回ですね、はい、山梨大学に来てもらって、前の、渡辺麻也さんも来てもらったんです何回か、それで実際のところ現場を見てもらったりとかいうところもありましたので、はい、ぜひまた来ていただいて大学の魅力を発信していただければと思うんですが、
ぜひ行きたいです。
ありがとうございます。
主にワイン研究のところに
ただ飲みたいだけですよね
先ほどね試飲もされるという話だったので、はい、
そうですね、
はい、その柳田教授が、はい、実はワインの研究をされているのにまさかの下戸だという、
それはここで関係ないんですけどまあそうなんです、申し訳ないですが、あんまりお酒は強くなくて、ただテイスティングは口に含んでペッと吐き出すので、その瞬間に甘いとか辛いとか苦いとか美味しいとか、まあ、それを一瞬にして判断しますので、うん、一応そのお酒が飲めなくてもワインの研究はできますので
ということなんですよね。すいません、飲まなくてもいいよ
そこ振るかな、
それがねちょっと衝撃で先ほど
すいません、
はい、事前にお話伺っていて、はいはい、他にもお知らせなどありますか。
そうですね、はい、前回もちょっと話したんですが、我々のところにノーベル賞を取った大村先生の記念館を去年作ったんですね、対談もあったんですが、はい、そこはですね一般の人もですね実は見ることができるんです。で武田通り、今年は開封500年ということ で、ね、その先に武田神社がありますが、その帰りでも行きでもいいんですが、そこで入っていただければ大村先生の卒業論文とか当時の写真とか数々の研究業績とかですね、そのノーベル賞受賞した時の写真だとかレプリカのとかです、いろんなものが置いてありますので、ぜひその大村先生のですね、そういう奇跡と研究業績を勉強するのに一度いいと思いますので、ぜひ一度寄っていただくとですね、また山梨大学の魅力が出ると思います。またそこにホールがあります。それも一般に貸し出してますので、そこでイベントというか講演会とかも開けますので、またそういうのにも活用していただければと思ってます。
すごい貴重ですよね、
ぜひ一度宇田さんも来ていただければですね、はい、見ていただければいいと思いますね、はい、
ぜひお邪魔したいと思います、はい、ではではまたこれから長いお付き合いになるかと思うんですが、そうですね、はいはい、まずはご挨拶ということで、
よろしくお願いします。
1
年間またよろしくお願いします。今年で5年目なんだ、これは
5年目ということでね、はい、ちょっと伝統守っていきたいと思うので、
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
さて今日放送したものやこれまでに放送したもの、グッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。